1846年4月26日、ブリガム・ヤングと十二使徒、その他の人々は、ソルトレイク盆地に到着した3日目、2日目は安息日でしたので、3日目にここからおよそ 1.5 マイルほど離れた山の頂へと登りました。そこが諸々の国民への旗を掲げるのに適した場所だと感じたのです。以降はヒーバシー・キンボールが身につけていた金色のバンダナをウィラード・リチャードの杖に結び、諸々の国民への旗、つまりエンサインとして空高く振り上げました。ブリアム・ヤングはそこをエンサインピークと名付けます。一行は山を下り、2000マイルの旅を共にしてきた数少ない持ち物の一つであるくたびれた滅場者へと戻りました。彼らを力づけたのはその持ち物ではなく真理に対する知識でした。彼らは自分たちが主イエス・キリストの使徒であり、天の使者によって神権が授けられたことを知っていました。全人類に永遠の救いと生命の機会を与える戒めと誓約を携えており、御霊からの霊感が共にあることを確信していました。彼らは迫り来る冬に備えて必死で土地を耕し避難所を建てました。新たな集合の地へ向かう人々のために準備をする必要があったのです。その9年前に下った啓示にはこのような指示が記されています。立って光を放ちなさい。それはあなた方の光が諸々の国民のための旗となるためであり、シオンの地とそのステークに集合することが防御のためとなり、また嵐と激しい怒りが全地にありのままに注がれるときに、その酒どころとなるためである。彼らは光となり、旗すなわち標準となることが求められました。啓示によって明らかにされた標準はイエス・キリストの福音の教義として聖典に記されています。福音に沿った生活の原型は教義に基づいており、標準は原則にのっとったものです。私たちは誓約によってその標準と結びついています。その誓約は神権の権能を授かった者による福音の儀式を通して交わされたものです。信仰深い昔の兄弟たちはその表示を変更したりないがしたにしたりすることが許されていませんでした。私たちも同様です。標準に従って生きることが求められているのです。標準なんてどうでもよいと言っても慰めにはなりません。私たちは皆それが大切だと知っています。すべての人が善と悪をわきまえることを十分に教えられているからです。もしも全力を尽くしているなら落胆する必要はありません。誰もが失敗をしつまずきますが、いつでも悔い改めと許しという治療法が与えられています。子供たちにはあらゆる種類の不道徳を避けるために道徳的標準を教える必要があります。死すべき肉体に与えられている大切な力は法律に基づいて結婚した夫婦である男女の間においてのみ用いるべきです。夫婦関係においては完全に誠実でなければなりません。私たちは10分の1の律法に従うよう求められています。また教会での責任も果たします。誓約を新たにするために毎週聖餐会に集い、パンと水をいただき、簡潔で神聖な祝福の祈りになる約束を授かります。そして神権を敬い、誓約と儀式に従順に従います。エンサインピークに登った兄弟たちは通常の生活を送りつつ、キリストの面影を刻み込まなければならないことを知っていました。彼らはステークが防御と酒どころとなることを理解していましたが、当時はまだ地上にはステーキは存在しませんでした。そして地上のあらゆる国にシオンのステークを確立することが自分たちの使命であると理解していました。おそらくはそれまでに経験したことがない嵐と激しい怒りとはどのようなものなのかと考えたことでしょう。彼らは激しい対立や暴行、組織的な暴力に耐えました。家は焼かれ、持ち物は略奪されました。そして何度も家から追い立てられました。彼らは私たちが今理解しているように対立には終わりがないことを知っていました。形を変えても終わりはないのです。初期の生徒たちが経験したような試練に終わりは来ないことでしょう。 新たな試練は彼らが経験したものとは異なるかもしれませんが、本質的な激しさに違いはありません。現在シオンのステークは何千にもなり、全世界に広がっています。会員数は1000万人を超え、さらに増加しています。交代することはありません。これが主の御業だからです。会員は169カ国に広がり、200以上の言語が話されています。会員の中には、自分や子供たちに近づいてくる暗黙の不安を感じている人々がいます。それは道徳的にも霊的にもいつにも増して暗い影を落としていますけれども、もし教会に集い、福音の簡潔な原則に従い、道徳的に正しい生活を送り、知恵の言葉を守り、真剣やその他の義務を忠実に果たすなら、不安を抱く必要はなくなります。知恵の言葉は肉体的な健康と啓示を授かるための鍵です。お茶、コーヒー、お酒、タバコ、有害な薬物を避けてください。私たちは自分の望むところに住むことができます。そして収入の多少に関わらず、生計を立てるために全力を尽くしています。人生においては何をしようとも自由です。ただ全能の神がお認めになり、全能の神の交わりを受け、御霊の導きによる確信を絶えず受ける必要があります。それぞれのステークは防御と避けどころであり、旗でもあります。ステークにはそこにやってくる人々の救いと生命のために必要なものが全て整っています。神殿はかつてないほど身近になっています。対立に終わりはありません。教会とその歴史に対する誤解と間違った表現が見られます。中には悪意を含むものもあり、明らかにイエス・キリストの教えと福音に反しています。聖職者や宗教組織さえもが私たちに敵対します。私たちはそんなことは決してしません。彼らがするような攻撃や批判、対立を私たちからすることはないのです。現在でもとんでもない教えについて語り、それを私たちが信じていると繰り返す人々がいます。その一つが、モルモン教徒には角が生えているというものです。何年も前のことですが、私はオレゴン州にある大学でシンポジウムに出席しました。私以外にはカトリックの司祭、ユダヤ教のラビ、関東教会の牧師、福音教会の牧師、ユニタリアン教会の聖職者が参加していました。学長のベネット博士が朝食会を開いてくれたのですが、その時参加者の一人が、今日はどの妻を連れてきたんですかと尋ねました。私には一人しか妻はいないことを伝えました。自分が矢面に立たされていることが分かりました。結婚をしないカトリックの司祭も伴侶を連れてきたのかと尋ねられていました。すると、次にこう尋ねられました。モルモンには角があるって本当ですか？私は吠え見ながら吠えました。髪を溶かすときに上手に隠すんですよ。するとベネット博士は剥げ上がった頭を両手で投げながら言いました。それじゃあ私は絶対にモルモンにはなれないな。実に奇妙なことの一つは、知的に優れた人々が私たちをクリスチャンではないと主張していることです。それはつまり、彼らが私たちについてはほとんど何も知らないということです。他人をけなすことでは自分を高められないことも事実です。私たちの高い標準が成長を妨げているという人もいます。それは全く逆です。高い標準は成長を促します。私たちは神の子供であり、真理と善を求めています。私たちは邪悪な黒い雲に覆われた世界で家族を養うというチャレンジに向き合っています。教会の中には不安を感じ、次のように考える人がいます。全ての邪悪なものから身を隠す場所はあるのだろうか。避けどころとなる安全な町や州、国はどこかにあるのだろうか。おおむね答えはノーです。防御と避けどころは教会員が現在住んでいるところにあります。モルモン書にはこう予言されています。その時主はご自分の民が彼らの受け継ぎの地に戻されるように、道を備えるために全ての国民の中で技を始められる。世を離れて教会に加わり、戒めを守って真剣を尊び活動に参加する人々は、すでにその避けどころを見つけています。 何週間前に開かれた私たちの集会で、70人会長会の一員であるロバーツ・シー・オークス長老、まあ、実は長老は中央ヨーロッパの NATO 空軍の退役大将兼司令官でしたが、長老が第二次大戦が終了した時の思い出を話してくれました。1945年9月2日に東京湾に停泊していた戦艦ミズーリの艦上で10カ国が協定書に署名した時のことです。私たちの中にも当時アジアにいた者もおりました。オークス長老はこうおっしゃいました。今日の状況を見ると、私たちを取り巻くテロや邪悪との戦いを終結させるために、そのような会談を開催することや署名を行うことなど想像もつきません。戦争の本質が違っているんです。しかし、たとえ対立が終わらなくとも恐れる必要はありません。啓示で予言された対立という戦争は現在も続いています。私たちは幸せで前向きに生きる必要があります。恐れる必要はありません。恐れは信仰の裏返しです。教会の活動は家族を中心としています。教会員はどこにいようとも、子供たちが受け入れられ、神から賜った修行として大切にされる家庭を築くべきです。ふさわしい末日生徒の家庭は社会に対する模範です。私たちは最も高い標準を守るだけではなく、自分自身が標準となり、防御、避けどころとなるべきです。私たちは光を人々の前に輝かし、そして人々が私たちの良い行いを見て天にいます父を崇めるようにすることが求められています。過去の人々が傾けた全ての苦労と努力により、イエス・キリストの福音が完全な形で現在にもたらされました。それは管理の権能であり、共同の技を完成させる手段でもあります。これら全てが、あらゆる物事が完了し、地球を主の再臨に備えるこの時満ちる真剣時代に出てきたのです。
We are as much a part of this work.
ウィラード・リチャーズの杖に金色のバンダナを結び、エンサインピークから降りてきた人々と同様に、私たちもこの御業に携わっています。高く振り上げられたバンダナが、古代と現代の聖文に予言されている偉大な集合の始まりを告げるものでした。教会は避けどころであり、防御です。教会には安全と守りがあり、イエス・キリストの福音が中心になっています。生徒たちは自分の中に全人類に対する救い主の贖いの力を見出します。教会で教えられ、聖文から学ぶことのできる福音の原則は、私たち個人と家族とを導く力となります。私たちが築く家庭や、またその子孫は、啓示の中に記されている酒どころとなります。それは諸々の国民の光であり、模範旗であり、嵐に対する酒どころなのです。私たちが集まる印となる旗は、天父の独り子である神の御子イエス・キリストです。これは主の教会であり、私たちはその皆を引き受け、その権能をいただいています。私たちは信仰を持って待ち望みます。勇気が試され、信仰が求められる多くの出来事を見てきました。まだ起きてないこともたくさんあります。それでも私たちは喜びます。天において受ける報いは大きいからです。教会やその歴史に対して後ろめたさを持つ必要はありません。教会の歴史に対しても恥じることは何もありません。福音を恥としないでください。それはすべて信じる者に救いをさせる力だからです。試練はやってきます。それは避けることはできません。イエス・キリストの福音を教え、救い主、避けどころ、贖い主である主について人々に伝えましょう。使い古された黄色いバンダナが国々への旗としての役割を十分に果たしたのであれば、世界中で力を尽くして福音に生きている平凡な家庭の真剣を持つ平凡な男性や平凡な女性、そして平凡な子供たちも、 地上に蔓延している様々なものに対する旗、防御、避けどころとして光を放つことができることでしょう。私たちはキリストのことを話し、キリストのことを喜び、キリストのことを説教し、キリストのことを予言し、またどこに罪の許しを求めればよいかを私たちの子孫に知らせるために自分たちの予言したことを書き記すのである。この教会はこれからも栄え、これからも広まっていきます。私はこのことを確信しています。私は以上の証をイエス・キリストの名によって申し上げます。アーメン。